昨年の8月10日にラリー・ページ、まあ、当時 Google の CEO だったラリー・ページが、まあ、新たな持ち株会社を作りますと、アルファベットという会社を設立したと、そしてその CEO に就任したというのを発表しました。で、エリック・シュミットは Google の会長でしたけれども、アルファベットの会長になったわけですね。ですから Google というのはこのアルファベット傘下の一事業会社なんですね。で、その Google の新しい CEO に就任したのがこのスンダー・ピチャイと。で、Google はですね、2004年から毎年、企業としての取り組みとか方針っていうのをこうファウンダーズレターという、まあ、創業者からの手紙って訳せばそういうことですけれども、株主に公開してるわけです。で、ブログでもまあ公開されてるわけですけども、で、今まではですね、サーゲイ・ブリンの署名、もしくはラリー・ページとサーゲイ・ブリンの連名で公開してきたんですけれども、今年はですね、このスンダー・ピチャイが、まあ、CEO になりましたからの、署名で綴られてるわけです。で、4月29日に、まあ、公開されてます。で、そこで書かれている一文、我々はモバイルファーストから AI ファーストへとシフトしていくと。要するにモバイル、今まではモバイルファーストだったわけですけれども、人工知能ファースト、 AI ファーストへとシフトしていく。そして未来に目を向けた時に、その次のステップっていうのはデバイスという概念自体がなくなっていくだろうと。つまり AI 人工知能が偏在する時代が来るというようなことを書いてるわけですね。で、ここでですね、まあ、ちょっと整理しておきたいんですね。人間の知能そのものをその持つ機械を作るんだと。これが、ね、ストロング AI と言います。あの、強い AI 弱い AI というふうに分けることができるんですね。で、人間の知能そのものを機械に持たせようと、まあ、人間みたいになものを作ろうっていうのはストロング AI の世界なわけですね。で、弱い AI、ウィーク AI っていうのはコンピューターよりは知的で賢い、そういう機械を作ろうというレベルのものなんですね。で、実際の研究はですね、ほとんどこのウィーク AI なわけです。で、人工知能の研究っていうのはもう60年になりますから、私が生まれる前からもう人工知能の研究始まってたわけですね。ですからもう子供の頃からもう漫画とか小説、アニメ、映画、ドラマ、もう SF の世界でもう散々人工知能を見てきてるわけですね。非常にあの親しみがあります、ロボットとか人工知能というのは。その反面、どこかこう非現実的な、現実にはないんだと、あくまでも SF の世界なんだという、まあ、子供の頃からずっと子供の頃から見てきていてですね、いつかは実現するだろうけどもっていうようなところで、何かこうですね、自分にはあんま関係ないものだと、現実社会ではですね、というものがあったんですけれども、で、この60年間続いてるわけですね。で、これからも続くんですけども、過去2回のブームがあったんですね。で、今回は3回目のブームになると、第3次人工知能ブームと言ってるわけです。ただ人工知能っていうのは研究分野ですから、熱が冷めてもですね、ブーム、今のこの盛り上がりがおとなしくなりますよね。ブームが終わってもこれからも研究は10年20年続いていくわけですね。ただこの今のブームによってですね、もうものすごいお金が入ってきてますし、あの優秀な人たちが集結してるんですね。ですからこのブームによって飛躍的に進歩することは間違いないと。で、日本は特にオリンピック開催の2020年をゴールにしているプロジェクトが多いので、もう一気に進むと思うんですね。で、そうすると私たちの生活の中にすぐ入り込んでくるわけです。瞬く間にスマートフォンがですね、こう普及していったようにですね、もっと速いスピードであらゆるものがネットにつながる IoT って聞くとですね、なんかこう、あの、過去失敗いろいろありますから、そのネット家電とかいろいろありましたよね。冷蔵庫がインターネットにつながるとか、もうそういうレベルとはちょっと違う世界がもうあと数年で待ってるということなんですね。で、EE Times Japan の5月10日の記事に、Google や Facebook に勝つのは厳しいと、日本は子どもの人工知能で世界と戦えっていう、 そういう記事なんですけれども、これはですね、今年の4月25日に、日本科学未来館で開催された次世代の人工知能技術に関する合同シンポジウムで、この中でこれからの AI 技術開発の方向というパネルディスカッションがあったわけです。でそれのレポート記事なんですね。でこの中で東京大学の松尾豊さん、もう人工知能のイベントといえばこの松尾豊さんが必ず登場するというぐらい非常に有名な方ですけれども、まあ、松尾さんがどう言ってたかというと、その AI に関する政府の取り組みっていうのはどんどん今進んでいると、活発になってるわけですね。で日本でも予算はもう数十億円の規模になってると。ところがじゃあアメリカはどうかというと、 AI 関連の予算の規模ってのは数兆円になっていて、もう桁が全く違うと。さらにアメリカの企業 Google 時価総額69兆円、 Facebook の時価総額30兆円というレベルで、もうどんどんお金使って世界中の研究者、優秀な人たちを集めてですね、ものすごい人数で研究やってるわけですね。ですから今のままのやり方では Google や Facebook には勝てないというふうに言ってるわけです。じゃあどうすればいいのかっていうと、日本の戦略として有効なのは子どもの人工知能を狙えと。これだったら世界と戦えるっていう。で子どもの人工知能って何かということなんですけど、これちょっとね説明が必要なんですが、モラベックスのパラドックスっていうのがあります。簡単に言います、 AI というのは強い AI ですね。でまあ、これ大人の人工知能っていうふうに言い方してますけど、大人の人工知能って何かというと、専門家とかプロフェッショナルの代わりができる人工知能。例えばクイズ番組で人間に勝っちゃうとかね、チャンピオンに勝っちゃうとか、チェスとか将棋でそのプロの棋士とかですね、世界王者に人工知能が勝つ、そういう世界が大人の人工知能なんですね。じゃあ